ヤボーズののんべんだラジオ、
イエイ。
さて始まりました、のんべんだラジオ。この番組は野望を胸に秘めつつ日々を送る昭和生まれの3人組がのんべんだらりと雑談する番組です。メンバーは
めぐです。
まみです。
あきです。
この3人でお届けしていきます。
はい、さてさて、今回は前回本の話もしたらいいかなっていう話が出てたので、
はいはい、
みんなのおすすめの本の話をしていきたいと思います。
はい、掘り下げ。
じゃあ一発目はめぐちゃんは何かおすすめ本ありますか？は
い、最近読んでないので、
はい、
小説をね、
はい、
原点に帰りまして、はい、昔読んで感動したから、
うん、
もう一回時間ある時に一から読み直したいなって思ってる本を、言っていきます。
はい、
はい、
まず、
うん、まず
モンゴメリさんの赤毛のアン。
おお、
赤毛のアン、
原点回帰やね。
原点回帰です、本当に。うん、
なんかあれさ、いっぱいあるやん、あの青春とか。
一冊ぐらいは読んだことあるけど、子供の時
に。でも大人になってからの話もめっちゃおもろいから。
そうなんよ。
そう、アンがすごい素晴らしい、
アンがすごい
女性。
へえ。
で、2冊目が、トーベ・ヤンソンさんのムーミン谷シリーズ。
ほんまに原点回帰
やわ。むっちゃ原点。
それもいっぱいあるやつや。
いっぱいある。
そう、
シリーズ。
そう、あのムーミン谷の出てくる人たちがすごく魅力的。
ムーミン谷私も読んだことある、子供の時。
暗いんよね、結構。
暗いね、暗い。
すごい暗いけど、なんか北欧って感じ。
うん、そうやんな。
そう、
うん。
で、3冊目、山田恵美さんの蝶々の転職。
読んだけど覚えてない。
ちょっとショックを受けた本かな。高校生ぐらいの時に
読んだから。そうやな、なんか、うん、
そう
知ってる、タイトル知ってるけど。
なんか陰と陽みたいな、二人が仲良かってんけど、陰、
うん、
の子はこう、なんていうかな、陽の子に嫉妬みたいな、私がいつも影みたいな感じでっていう話やって、
長さんとノムさんみたいな話か。
さてそこで、そこで野球に置き換え
て。あ、そういうことか、野球か。そうで、
アダパナってやつ。
月と太陽。
そんな感じの話やったと思う。
もうすごい長さんとノムさんの話になってる。
違う。女子やな。
女子でさ、学生やったよ。なんか中学生か高校生ぐらいの女の子の話。次が村上春樹さん。世界の終わりとハードボイルドワンダーランド。
それはそうやね、世界の終わりとハードボイルドワンダーランド。
あの世界観すごく好きで、なんか私がよく夢に見るシーンみたいなのが出てきてちょっとびっくりして、なんか川が出てくる。今日もう一回読みたい。
ピンクのスーツの女の子
や。そう、確かそうやったと思う。で、次、金井美恵子さん、道化師の恋とインディアン様、あの辺のやつをもう一回読みたい。
ねじろ三部作。
そう、
ちょっと思った。文章教室。
あ、文章教室や。あれも面白かって。
玉屋
一番最初に読んだ。
玉屋好き。
私も玉屋、ちょっとあげようかなって言ってました。一瞬思ってた。
で、最後はカレル・チャペックさんの演芸家12ヶ月。
読んだことない。
あれで初めてあのジャック・ラッセル・テリアっていうワンちゃんを知って、 めっちゃ可愛い犬やんってなって、
すごい毛長い子、
モサモサではないな、
モサモサじゃない、
ちょっと
な
ちょっとやんちゃそうな子、
言われへん、うんって形容できへんかった
そう、それを今言ったのは全部もう一回読み直したいかな、
読み直そう、
どれもいい、 い
い感じ、
なるほどね、そういういい、そういう方向もあったか、
切り口、
うん、切り口もあったか、
なるほど、
うん、
秋はですね、3冊人に、うん、今まで人に勧めたことある本を、うん、っていう切り口で、
なるほど、
3冊、
うんうん、
一つは、探検家の角畑雄介さんの本で、
うんうん、
探検家の日々本本っていう、なんか読書
本の紹介みたいな、
みたいな、うん、なんか書評と本読書感想のなんかブログをまとめたやつかな、
うん、
となんか2本立てのやつで、
うん、
なんかすごい多分変わったところに行く探検家の人で、うん、
そうね、なんか前人未到
未到のなんか雪男を探したりとか、なんか誰も見たことがない滝、
うん、
なんかを探しにジャングルに入っていたりとかする人なんですけど、
うん、
なんかいつも行く時になんかすごい雨になったり雪山でなんかブリザード吹いたりして動けなくなるから、なんかその時何もすることないから本を持っていくらしくて、なんかめっちゃ読書家の人で、なんかね文章のセンスがすごい好き、
私も読んだ、
たけちゃんに借りた、
借りた、
あ、うん、よかった、あれ面白かった、
でなんかそれ読んでたら本読みたくなる感じの、
確かに
そうだね、
私それで伊藤計画の、
ああ伊藤計画、うんうんうんうん、
すごいあの押してはったから、
うん、
伊藤計画の何と
か SF
めっちゃ有名なやつ、あタイトル出てき
た、ハーモニー、
あハーモニーや、
うんうんうん、
ハーモニー読んだ、
読んだ、
うん、読んだ、読んだ、
面白かった、うん、いいそうなんや、
うちにあるんやけど私のじゃなくて、
うんうんうんうん、うんうんうん、
読んでないです、
おすすめ、
そっか、
うん、
読もうかな、
そう、それともう一つは小説で、最近すごい好きな小説家さん、今村夏子さんの芥川賞を取った作品で、
うんうん
うん、あ、そう、星の子とかこちらは見事とかの人なんやけど、
うん
うんうん、紫のスカートの女、
あ、私なそれアマゾンに入れてんけどまだ買ってないね、
アマゾンに入れた、
アマゾンに入れた、
貸してあげよう、
カートやな、そう、ほんまに欲しいと思って読みたいって思って
貸します、
カートに入れ
っぱなし、うん、面白かった、
いや貸してほしい、
めちゃくちゃ面白い、
やった
なんか近所に紫のスカートの女って呼ばれてる人がいて、うん、なんかそれを私が見てるんだけど、私は黄色いカーディガンの女なんだけど、
知ったっけ、
そう、
うん、
黄色なんや、
そうで、なんかその人のことをすごい毎日観察、
めちゃめちゃ観察してん
じゃんな、そう観察してて、で仲良くなってみたいと思ってて、うん、でなんか近づいていく、
うん、
やけど一体黄色いカーディガンの女は
何
だったんやろうっていうなんか不思議な読後感がある、めちゃくちゃ面白い、
私多分好きやわ、
うん、
面白かった、
う
ん、
そう、それが一つで、もう一つがみんなにみんなも知ってる米原麻里さんの嘘つきアーニャの魔界の真実、
それは名作、まあ小説じゃないけどエッセイ、
エッセイ、ノンフィクション、
ノンフィクション、うんうんうんうん、
っていうのかな、ドキュメンタリー、ね、あー、うん、めっちゃ読んでほしい、めちゃくちゃ面白 面白い、
そうなんや、読みたい読みたい、
なんかその米原麻里さんはお父さんが共産党の人 で、お父さんがなんか仕事でチェコ
にチェコの
プラハにそうそう行くことになって、9歳から14歳の間にプラハのソビエト学校、
うん、なんかそういうね
に行ってたのね。でそのソビエト学校はなんか各国の共産党の幹部の子女が通う学校で、なんか50カ国ぐらいの人が行ってたらしくって、
すごいな、
すごい、なんかもうそんな体験した人この、ねなかなかね、日本にほとんど、うん、てかもうその人ぐらいじゃないっていう経験をしてて、でそこで小学校から中学校の間に仲良くなったあのギリシャ人のリッツァっていう子と、うんうんうん、ルーマニア人のアーニャンっていう子と、
うん、
ユーゴスラビア人のヤスミンカっていう、
ヤスミンカちゃんっておったな、賢い子やな、
そうめっちゃ賢い子がとすごく仲良くなるんだけど、うん、その子たちと、まあ、日本に帰ることになったからさよならして、
うん、
で日本に帰ってから本屋、大学行ったりとか、うん、あ中学で帰ってる、その後大学行って、大学は、東京外大のロシア語科とか出て、
すごい、
で翻訳家、
通訳
者、そうそうそう、うん、通訳者とかになって
、ゴルビー、
ゴルビーの通訳
者をしたりしてるうちに、なんかあの東ヨーロッパのらへ
ん
がすごい崩壊していって、どんどん国がなんか内戦になったりとか、そうソ連じゃなくなプラハの春とかあったりとかして、でそれを通訳者としていろんな映像とかニュースとかを見ている時に、うん、あの子たち一体どうなってるんだろうって思って会いに行く、
会いに行くんやな、
あそう
40多分40とかぐらいの、うん、なってから
何十年か
経ってから何十年かぶりに会いに行って、
いろいろわかんねえな、
そういろいろその、
すごい、
その間にその彼女たちがどういう風に過ごしてきたとか、
うんうん、
でその彼女たちのお父さんお母さんのことも知ってるから、
う
ん
う
ん、そのお父さんお母さんがどうだったかとか、その兄弟たちはどうなったかとかっていうのがすごい分かって、なんかあの冷戦時代の時のその、
うん
からのヨーロッパ史、
うん、
東ヨーロッパ史とかもすごくよくわかるし、
うん
でそのね、そうその子たちあのリッツァもアーニャもヤスミンカもめっちゃ魅力的な子たち で、
うん、
でその子たちに対するなんか愛情とかもすごいわかるし、で彼女たちもマリちゃんのことをすごくずっと長いこと思っててみたいな、そういうのもすごいいいし、
タイトルがまた秀逸やねんな、
そうそう、
嘘つきワーニャの真っ赤
な真実、
そうなんや、うん、なんか読んでないのにさっきからずっと鳥肌立ってる、
うん、めっちゃなんかめっちゃすごい本
すごいすごい、
そうなんや、
うん
いいのおすすめ
しますめちゃくちゃ面白い、でなんかロシアがね、なんかロシアってなんかプーチンのせいですごい悪くて極悪非道みたいなイメージになってるけど、あとあれとかさ、
うん、
オリンピックのドーピングとかでさ、
うん、
でもなんか本読んでたらロシア人は本来はすごい人が好き、
うん、
ですごいおもてなしとかもしてくれるし、
うん、
めっちゃお世話好きみたいな人たちだよみたいなのも書いてあって、うん、
あ
ーそうなんだと思って、
そうやよな、やっぱりその国のイメージと、
うん、そう国のイメージとやっぱそこにそう住んでる人たち違うよねみたいなのもわかるし、
うん
うん、
おすすめです、
うん、
じゃあマミちゃんは、
はい、じゃあマミ行きます、
はい、
私はあまり何の切り口もなし思いついたやつから
思いつき、
うん、
思い出してみたパターン、
うーん、いや私も人に勧めたやつ、ことがあるやつ、うんうん、ね赤口化けの伝説っていうね、
うんうん、
桜庭和樹ってあの、
あ
私の男、
あ男だ
男
男
で、
うん、
何 直木賞、うん、なんか賞を取って、
はいはい、
私はまあ私の男はあんまり好きじゃないんやけど、赤口化けはね、うん、の伝説はね、うん、もうなんかすごいね、なんか鳥取の旧家に生きる女の女性三大記みたいな話なんだけど、
日本の
旧家、うん、旧家の、でもなんかちょっと幻想的っていうか、
うん、
あのうん、すごい不思議な物語で、
ちょっと、三島由紀夫の書く小説みたいな感じとはまた違う、
もっとなんかフラン、なんやろ、もっとなんか漫画みたいな、
へえ、
うん、
スペクタクルな感じ。
そう、七かまどって なんだっけあのタイトル
分からへんね、それ かタイトルな、もう一つ七かまどのなんとか、うん、っていうのもある
っていうのもあって、なんかそれもちょっとなんか少女漫画みたいな、
うん、もともとライトノベルとかの出の人やと思うから、
そっか、
でこう三代記で、
うん、
そう、二代目の人の時がちょっと漫画っぽいかな、
なんかもうね、2代目レディースになる
やつ、レディースになる、レディース、そう、レディースになってその後漫画家なんねやな、
うんうん、
へ
っていう、まあ、ちょっと不思議な高等無形なお話やねんけど、
うん、
なんかすんごい情景が印象に残るというか、
あ、
なんか目に見えるような気がする情景
ちょっと
ありえへん、ありえへん情景やねんけど、なんかすごい赤い絨毯がダーって引いてあって、なんか本家みたいなのがあって、
うんうん、
なんかそんなんやな、私もそれ読み直さなと思いながら、
うん、
とかの、
すごい面白い、
うん、私の男もね好きじゃないんやけど、あのなんか流氷に乗って、
うんうんうん、
わーって、
あそこすごい映像的、
すごい映像的やな、
うんうんうんうん、
なんかね多分映像的な話が結構好きで私自身が、
うんうん、
そうなんかね映像的やね、なんかそこのシーンが目に浮かぶっていう感じの、うん、赤プチ化けの伝説なかなかおすすめです、
うん、
ちょっとすごい読み始めたら止まらへんっていう感じで読んじゃうお話と、
はい、
あとはねさっきねメグが言ってたね、うん、プーさん、プーさんじゃないわ
あプーさんも好きだよプー横ちゃん
プーさんの話、プーさんの話、あ、金井美恵子さん、
うんうん、
なんでプーさんとか
分かりました、石井桃子さんってそういうあのプーさんとか、
うん、そうだね、
翻訳家の
桃ちゃんシリーズ
の、ね、幻の赤い実っていう自伝的小説、
はいはい、読みました、読みました、
あれすごいよね、
うん、
2冊本で結構どんやねんけど、
2冊もある、
上下岩波文庫で上下なってるんかな、
うん、
そう、なんで金井美恵子さん出てきたか、金井美恵子さんがすごい絶賛しててん、
う
ん、書評で、
そうや、
もともとあの人が子供の時にプーさん大好きで、
うん、
でその翻訳家の石井桃子さんについても、
うん、
なんかめちゃくちゃ推してて、これで読んで、ね、自伝的小説なんだけど、
うん、
石井さんの、
そう、
でなんかすごい素敵ななんか何業界の人とかとこうなんか通信何やったかな、
うん、
あの上官上はその時の思い出話みたいな、
うんうん、
でこう手紙で今やったらすごい LINE とかメールでやり取りみたいなんだけど、当時やから手紙でやり取りしてる、うんうんうん、手紙がすごいザーッと載せられてたりとかして、下巻は割と現代のあって、その上官の時に、まあ、結局亡くなっちゃう人がいるんやけど、
うん、
その憧れが友達やった人が、
うん、
その人のこ知らずれざる一面をこう探求していくみたいな、
なんかノンフィクションっぽい感じ、
うん、まあ、一応そのまんまじゃないやろ
う
けどな、
うん、
そう、それがなかなか読ませる、
ああよかったよね、
よかったよね、
読みたいな、
うん、あれ、
ま、た
文庫なったからまた買って
読んでみたい、
読んでみたい、うん、石井桃子さん、
うんうん、
幻の赤い実、あとはね最近読んでてね、多分 SF とかが好きなので、
うんうんうん、そうやな、
うん、で小川哲さん、最近話題になっているの、
うんうん、
ゲームの王国っていうのも、これも上下巻でドンドンで、カンボジアが舞台で、なんか上巻はめちゃくちゃなんかポルポト時代のカンボジアのなんかもう混乱みたいなのを背景に、ちょっとマジックリアリズムみたいな、田舎の方の地域ではなんかちょっとこう 幻想かまだ呪術とかがさ、
うんうん、
とか 前も言った
けど、それって SF？
だから上巻は全然 SF ちゃうねん、
うんうんうん、
あそうなん、
うん、全然 SF
ちゃうねん、
うん、歴史っぽいね、うん、でも変わった不思議な人たちとかちょっと変な能力持ってる人とかが、
うんうん、
シャーマンみたいな人、
シャーマンっていうよりはもっとなんか子供めちゃくちゃ賢い男の子がいて、
うん、
その村に兄弟のうちの弟やねんけど、
うん、
っていう、まあ、その子がまたものすごい賢い女の子と、まあ、たまたま出会うんやけど、
うん、
ポルポトの動乱で、うん、こうちょっと因縁になり、
あら
で下巻は現代の話になって、うん、脳科学の話になって、その辺からが
めっちゃ面白そう
SF っぽいね。で結局その因縁のこう2人が40年もう50代ぐらいになってからの、
うんうん、
その因縁の話を、でその何か賢い男の子は脳科学者みたいになってて、
うんうん、
でもう一人の女の子は政治家になってんね、
へえ、全然違うんや、
うん、でそこでこう
バチバチの、
まあ、バチバチがまたちょっと、
うん
うん、
バトル
因縁がっていうので、
ちょっとそれ興味ある、
めちゃくちゃ面白い、
うん、
最後の終わり方が意外とあっけなかったんけど、でも面白かった、
そうなんや、うん、
これはなかなか、
どれも全部楽しそう
ね、
うん、
ね、
気になる。
あとはもう全然話忘れたけど、最後の一冊が
100
億の昼と1000億の夜っていう、これも SF、 日本の SF、 三瀬龍さんっていう人の、
私は漫画で読んだ、
うん、あの人、竹宮恵子じゃなくて
萩尾元
の漫画、私も漫画の方でさっき読んで、
あれやね、アシュラとか出てくるよね、
アシュラとかブッダとかキリストとか出てきて、うん、なんかまああれも壮大な話やね、
でもあの世界観はすごかった、
すごい。原作が三瀬龍っていうその小説もあって、うん、ちょっと宗教のなんやろな、なんて説明していいかわからへんけど、うん、
宇宙だね、
宇宙、
うん、あれも宇宙、
宇宙そう、
キリストと宇宙だ、
ブッダと
繰り返しがち、
そうで、アシュラが一応主人公なのかな、
う
ん、
そうそうそうそう、ずっと戦って
で終わりらへんもなんかそう、まだそして続くみたいな感じの終わり方で、
うん、
なんか結末がつくわけじゃないねんけど、そう、その4冊がパッと思いついた
マメちゃんっぽい、マメちゃんっぽい、
面白そう、
よかった、
はい、
全部読みたい。
のんべんだラジオ、
ふぅ、
わお。そんなわけで今回は本の話をしてきました、
はい、
今日はちょっと笑い少なめでした。
でも読みたい読みたい本と、読み直したい本と、
うん、なんか面白そうだったみんなのやつ
ね、
うん、
なので、
はい、というわけでまた本の話もおいおいしていきたいと思います。
しましょう、
はい、
じゃあこの辺で、
はい、
またね、
バイバイ。